朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。今日は就活をテーマにいろいろ聞いていきたいと思います。本日お越しいただいているのは人事部採用チームの国藤真理子さんと国前アナンダさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の続きからお送りします。
そうですね。で、一方でそのやっぱり会社的にその新聞っていうのがどんどん部数が減ってて、まあ、厳しい状況である中で、それでも朝日新聞を選んでもらうっていうのは、その会社がこちら側としてアピールするにもなかなか難しい時代、私が2014年になってからもどんどんこうなかなか厳しい状態に年々なってると思うんですけど、そういう中でどういうふうにこう伝えてってるんですか？
そうですね。いや、もうでもおっしゃる通りなんですけど、どうって私今国藤さんに右手を、右手を差し出されたけど、
国藤さんは秘書かなと思って。いや、そうですね。ビジネス部門の場合は、本当に先ほども申し上げた通りで、とにかく実はもちろん新聞業をしっかり支えて、そこの購読者数を増やすことだったり、デジタルでメディアをしっかり育てることに関わっている社員ももちろんたくさんいますし、まあ私たち管理だったり財務っていったように会社全体を支えている社員もいっぱいいる方で、そもそも全然新聞じゃないところ、フィールドで活躍している社員もたくさんいて、そのことをやっぱり、できる限り伝えていきたいなというふうに思っています。とは言いつつ、結局やっていることって、それこそ、もし新聞社を横並びで見て、就職先の候補として見ていただけるんだとすると、多分どこもそんなに変わらない、まあ、新聞業が中心にありつつ、まあ、デジタルを今積極的に進めていて、他にも不動産だったり、展覧会事業だったりで収益を多角化させています。新規事業もやってます。多分どこの、全国紙だったら、どこも多分やっていることとしては変わらないけれども、そこで、こう、みんなが向いている方向だったり、そこの風土っていうのが多分すごく大きいんだろうなと思っていて、これはなんかこう、いい悪いというよりも、向き不向きだと思うんですけれど、最新聞社の場合は、ここ4月にメディア事業本部って大きい組織が立って、うん、もちろん新聞は新聞としてやっていく一方で、他のこう事業、サービスをしっかり育てるために、こう一つ大きな組織を立てて、今まではこう、例えば展覧会はこの本部。で、例えば、なんだろう、新しいデジタルメディアはこのセンター。みたいに、こう、一個一個組織が分かれてたのが、全部一緒になってノウハウ共有したり、あるいは人の交流を作ったりしながら、一緒に育てていきましょうよっていう組織が生まれたことで、よりこう、横断的に、活発的に組織が動くようになったっていうのが大きいのかなと思っています。で、だからこそ、その中にこう関わる商材も様々だし、あるいはその中で働いている人の働き方も様々。で、これはそこに魅力を感じてくださる方もいれば、いや、向いてないなっていう方もいらっしゃると思うんですよね。自分はこの商材がすごく好きで、絶対にこれに、この先10年、20年、30年関わっていきたいっていう方ももちろんたくさんいらっしゃるでしょうし、就職先考えてらっしゃる学生さんの中には、いろんなところでキャリアを積んだり、まあ、朝日新聞社のビジネス部門って、まあ、飽きれば他の部に行けば、まあ、社内転職みたいなことはできるんで、そういう意味で、まあ、とりあえず他のところもやってみれるって、キャリアの方に魅力を感じてくださる方もいたりしますし、そういう幅広いところに、魅力を感じてくださる学生さんにはしっかり伝えたいなと思ってます。あとは結構、働き方もなので、社員によって違って、私この職場に来てすごい意外だったのは、私出社か在宅か選べるなら在宅したいタイプなんですよ。基本引きこもりなので、うん、こんな仕事をしていますけれども、基本家に引きこもってお布団をかぶって生きていきたいというタイプなので、同じタイプですか？なのでリモートが選べるんだったらイエスリモートっていう感じだし、ちょっといろんなところに、まあたまに外出する分には楽しいんですけどね、毎日外回りとかちょっと辛いかなっていう感じなんですけど、学生さんになんかこう不意味の働き方だったり、どういうイメージ持ってますかっていうと、逆に私は気象で同じところに毎日出社する耐えられないから、いろんなところに会いに行っていろいろ飛び回る、そんな人がいるんだみ
みたいな。私みんな外回りはみんな向いてないと思ってたと思ってたと思ったりとか、逆にすごく出張したりするのが好きだっていう人もいたりとか、もちろん在宅で、リモートの張って自分で集中する働き方がいいっていう人もいるし、あとは例えば同僚との関係も、例えばこう、うちの会社見回しても、結構例えばこう役割分担が結構はっきりしていて、まあ、良くも悪くも人間関係、まあ比較的ドライな職場もあれば、割とこうチームで何でしょう、こうワイワイしてて、こう文化祭前日みたいな雰囲気でこうプロジェクト進めてらっしゃるチームもあるじゃないですか。結構それも学生さんによってイメージ、ここ、みんな同じ仕事でも結構持ってるイメージって様々だなと思って、そこにこう応えられるというか、環境がいろいろある。だやってみて向いてなかったら別のところに、まあ社内転職すればどうにかなるやろ、みたいな環境があるのはちょっとこう、新聞社の意外に面白いところかなというふうに思ってますね。
確かに部署によって全然雰囲気とかも違いますしね。記者も、その入社、私がしてからもう働き方って結構変わってきてますよね。
あ、そうですね。そうなんですよ。やっぱ記者、毎回思うんですけど、毎回思ってしか、自分もそうだったんですけど、インターンシップを、まあ、興味持ってくださってっていう時期の学生さんとお話ししてると、まあ、記者ってすごいブラックなイメージなんですよね。いや、実際、忙しい時はあるし、今も台風近づいていたりとか、災害であったり、大きな、事件で、そういった発生があれば、こう、時間も、休日か、平日かっていうの関係なく、こう、現場に行くっていうところあるんですけど、なんか学生さんの記者のイメージってそうじゃなくて、みたいな、もう本当に24時間働けますかっていうところで働いてるんですよね、みたいな質。っていう不安そうな、感じで聞かれると、あ、そうだった。私もそう思ってたし、思ってたけど、今、会社としてものすごく変わってるんです。でも変わってるってのはこの1、2年の話じゃなくて、5、6年、どうですか、堀江さん。この、なんか私今入社11年目ぐらい、あれかななんですけど、入社、正直入社した時は、うん、まあ、良くなかったなって思って。
そうですね。
良くなかったなって、うん、思うんですけど、思うし、その時のギャップは、そこまでなかったんですけど、この5、6年でやっぱり労務管理の意識が当たり前ですよね。もう社会の要請とともに会社としてすごく変わってきていて、やっぱりじゃあさっきみたいに事件や災害があって土日働いたっていうのは代休取りましょうっていうのもかなりこう、どの職場でも徹底されてきているし、もちろんね、持ち場によってなかなかその安定した働き方っていうのが難しい瞬間もあるんですけど、すべてがそうではないし、そこの問題意識として自分がな、中にいて、その変化を感じてた時は、まあ、編集局、記者職だったんですけど、やっぱコンテンツを出す人が、まあさっきまあ会社として、業界としても結構男性中心というか男性が多い会社っていう歴史はもちろんあるけど、やっぱり読者の方も社会も変わっていく中でコンテンツ作る人が同じように24時間働ける人だけじゃダメだよねっていう危機感から会社としても働き方改革進めていて、なんかその辺は結構インターンお越しいただいたりとか説明会とかでは結構話してますね。堀江さん、なんか実感、いかがですか？私だけの実感じゃないですよね。大丈夫ですか？
私はこれ今音声専従でやってるんですけど、それまでコンテンツ編成本部、まあ旧編集センターって言って紙面を組んでるところでやっていたんですけれども、それで2018年で行った時だけでも、まあシフト制なのは変わらないんですけど、よりなんか休みをちゃんと取りましょうとか、あとは仕事の負担、まあ、なかなかね、減らせるものと減らせないものとあって、まあ、実行で、要課題なところもあるとは思うんですけど、うんうん、よりなんか取りましょうとか減らしましょうっていうのを言われるようになったなという印象はありますし、それこそなんかやっぱ総局とかの話とか聞いてても、なんか夜回りとか、24時間がっつりやってみたいな感じ、っていうよりもちゃんと休みを取れみたいなイメージが広がってるのかなという。
そうですね。そうなんですよ。なんか結構インターンシップとかで、とかイベントに来ていただく、今総局にいる方のお話、やっぱり忙しい瞬間とかもちろんあるし、 やっぱこう過渡期、この5、6年変えていると、変わってきたとはいえ、すべての職場でとかすべての持ち場でそれが徹底できてるっていう状況ではないとは思うんです。過渡期のところも、実際あると思うんですけど、やっぱりこう、入社時に思ってた不安より休めてますとか、すごい上司からちゃんと休みを取っているかっていう確認とかフォローがすごいされているっていうのを話していただくことが本当に多くて、まあそのあたりはやっぱり学生就職活動している方のお父様お母様とか、じゃあ大学の教授の方のイメージする新聞社の働き方とは結構変わってるっていうのを、なんか中にいる人として外とのギャップを感じることが結構ありますし、あと結構心配になるのが学生の方から、例えばその将来妊娠出産をしたいなって思ってる方から、いや入社して、妊娠しちゃダメみたいな雰囲気ありますかみたいなこと言われると、皆さん大丈夫ですかみたいな、ただの雇用計画で、契約ですからねっていうか、もう会社と、一人の人の生き方として、そこまで会社は介入、当たり前ですけど、すべき問題ではないですよっていう、ちょっとやっぱ就職活動してると、その辺の、当たり前って言ったらおかしいですけど、なんか労働者としての権利っていう意識が、すごい就職活動っていう時には、なんかすごく不安になるんだなっていうのも、結構お話をしていて思って、まあそれをね、改めてね、労働契約とはみたいな話は私たちの方からしないんですけど、やっぱその不安はちゃんと払拭していかないとダメだなってすごい思ってます。
そうですね。育休で言うと、ちょっと前まで音声チームにいた影山さんという男性の方も育児休暇取ってましたしね。なんか最近増えてますよね。
そうなんです。ちょこちょこ。あれ、昨年度は男性育休の取得率7割ぐらい。え違う、
なんか女性と結構同数ぐらいまで。で、まあ、もちろん単純にね、その年の、妊娠される方だったりとか、配偶者が出産される方の数っていうのは、そりゃ変動するので、それに応じるところはありますけれど。ただね、まだもちろん少しずつ伸びてきたとはいえ、こう、男性育休ってどうしても期間が短くなってしまう傾向はあるので。
そうですよね。ちょっとだけになると、なかなか足しにはなってなかったりとか。
そう。本当は休業で、こう、いわゆるなんていうのかな、年次有給休業、いわゆる有給とかとはやっぱ違う扱いに本当はきちんとなっているべきなので、そういう、まあ、こう、制度はあるので、こう、カルチャーの部分っていうのを、もっと、今すごく、特に男性育休はすごく変わってきているところだなと思うので、引き続きどんどんこう、動いていってくれたらいいなと思いますね。
そうですね。なかなかね、根本的にっていうの、思想がまだね、硬い方とかもいらっしゃると思いますので。
ね、なんかでも、なんだったっけ、私、記者の時に、地方総局勤務時代に妊娠出産をして、社会部勤務してた時も、なんか会社として、もうすごい制度はめちゃくちゃ整ってる。ハードというか制度はもうすごい整っていて、社会部の時も、地方総局の時も子供が小さかったんで、こう、原則残業なしとか土日の突発対応はできないので、ただまあ、こう、前々に、こう、いろいろ調整できるような時は、出張とか、土日も選挙の、取材は行きますみたいなことをしてたんですけど、実際なんかこう、子育てとか、もちろん介護であったりとか、やっぱり、ずっとみんなフルで元気で働き続けられるわけではないというか、いろんな選択肢を、会社として用意してるし、そういう選択肢も使わないといけない社員、24時間働ける人たちばっかりで構成してる組織じゃなくなったら、やっぱりその制度を使わざるを得ない人たちが出て、で、そしたらまた、あ、そっかそっかっていう、なんかこう組織としての気づきもどんどん広がってるんで、なんかまあ100点満点じゃなくても、割と会社全人が多くないですか？うちの会社。なんか、だから、この制度使いたいですって言った時に、めちゃくちゃ、嫌な顔、だからなんかみんな、いい人ってかもう社会的にいい人でありたいっていう気持ちは強いんで、なんかそれを応援したいな、よくわかんないけど、みたいな、っていうところは見せてくれる安心感は感じることも多いって思うんですけど、ちょっと大丈夫、私の説明。
だから私も自分が就活、こう、何て言うのかな、人事部、私一個前は、まあ、同じく人事系で会社の福利厚生とかやる仕事してたんですけど、で、こういろんな人の、いや、なんか育休を取りたくて、みたいな相談とか、まあ、転勤でこうしたい、みたいな相談とか聞くときに、はっと思ったのは、自分がこう仕事を探しているときは、もしかしたら自分出産するかもしれない、育児休業を取るかもしれない、みたいなことは考えてたけれども、なんかこう、
それぐらいしか考えてなかったなと思って、こう自分がこの管理系になっていろんな年代の社員に聞くと、まず介護という問題が大きい。
介護ね。
これは就活生の時は、なんでか介護の話全然考えたことなかったなと思って、介護も大きいし、それから不妊治療で、仕事を、まあもちろん、休みながら継続される方もいらっしゃるけども、一旦中断したいって方もいらしたりする。もちろん自分の病気もある。それから、障害を抱えていて、通院が入ってくる人もいたり、ということで、なんていうのかな、こう、もちろん、まあ、24時間働けますかが論外なのはさておき、こう、まあ、実働7時間かける週5っていう働き方が、そもそもそれをずっと、こう、継続していけるっていうのは、別にそれが幸せとも不幸とも思わないですけれども、すごく一部の話であって、こう、なんとなく、ぼんやり自分が学生時代に考えていた、もしかしたらその間に妊娠、出産というギャップがあるかもしれない、という以上に、こう、キャリアっていろいろ変遷するし、働き方ってもっといろいろあるし、それは自分の意思でそうしたいっていうこともあるだろうし、そうせざるを得ないっていうこともあるんだろうなと思って、そうして改めて自分の周りに目を向けてみると、私も最初にいた部の時は、自分の最初の、キャップというか、まあ、一個上のチェッカーみたいな人が、1時間前倒しで制限勤務短時間だったので、そこに、こう、合わせる形で、どういう感じで、こう、仕事のチェックをお願いするかとかの、ルーティーンとかが、もう当たり前のように組み込まれていたし、そういうふうに、まあ、この人はこの時間はいなくて、とか、この人はこの時間は休、この時は休んでて、とか、この人はこういう働き方をしていて、この人はフルリモートで、とか、そういうのって、まあ、みんながいろいろ事情を抱えてることが当たり前の職場だし、それがまあもっとずんだん一番忙しいような職場でももっと増えていけばいいなと思いますね。それがこう別に全てもうみんな名札つけてるみたいに可視化されてることがいいとは思わないですけれどやっぱりいろいろ持ってるよねっていうそのベースから始められる職場であったらいいなと思いますね。
そうですよね。働き方もね、部署によってそれこそ全然違いますし、音声チームもそれぞれの仕事で出社したり在宅でずっとやったりとか時間帯とかっていうのも全然違いますし、なんかそういうのも柔軟ですよね。
今日のポッドキャスト、気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな。
知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索。
会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ。
指先一つでなるほど広がる
朝日新聞。
あとですね、国内さんのレジュメでいただいたその経験の中で、その会社に入ってからと入った後のイメージで変わった経験があったっていうふうに。
そうなんです、そうなんです。今だから入った状況として、朝日新聞社はこの、まあ、創刊、150年に向けてであったりとか、まあ、ちょっと企業理念っていうところを、再考する。また、新たに私たちがなんでこの社会で、朝日新聞社っていうところで働いていて、また社会に対して価値を提供していくのかっていうのを考えようみたいなプロジェクトが、社内で進んでいて、で、その中の一つ、一人の、何でしょう、人事部員としの、まあ、メンバーとしているんです。もう本当に実務を何かこう具体的にこういうのがいいとかっていう話をする立場ではないんですけど、まあ、実務サポートとかの、メンバーとして私が参加させていただいたんですけど、で、その中で他の人たちがヒアリングしたりとか、いろんな部署の人たちの議論とかヒアリングっていうのをそのメンバーとして聞く中でですね、なんかすごい、あ、そうだったんだっていう気づきが、まあ、ちょっとなんかこれまでの話にも被ってくるのかもしれないんですけど、あって、私が就職活動の時、まあ、朝日新聞社のことは本当結局記者職としてしか調べてなかったし、まあ、その中でやってみたいことっていうのは考えてたんですけど、なんか、ま、入社記者職で入社をして、地方総局、東京社会部っていう勤務する中で、まあ、朝日新聞社の記者職以外の人たちとコミュニケーションする機会ほとんどなくて、まあ彼らが何をしてるんだろうって今思うと本当に何も知らなかったんですよね。もちろん、ビジネス職の方とかがいるから自分たちは、こう現場に行って、まあ取材費も含めてそのあたり自分たちがお金を稼ぐっていうことを考えずにいろんな取材をさせていただいていたりっていうところへのリスペクトはすごいあったんですけど、 じゃあそれを皆さんどんな気持ちでしてるのかなって全然聞く機会もなく過ごしていて、でもまあ人事部に採用チームに移動して、あれこの会社っていろいろやってるし、なんかみんな自分が就活するときにこれを聞いたらちょっとキモいかなって思っちゃうかもしれないんですけど、なんか熱い人が多いみたいな、あといい人が多いみたいなとかっていうのをなんかこう、うん、こう結構こう何でしょう、何回となくこう感じることがあり、で、改めてその企業理念っていうところを考えるチームのメンバーとして、社内の議論を見ているとですね、なんか、あれ？そう、世代や、職種に関わらず、基本なんかベースに、なんかこう、お互いの違いを尊重しながら生きていく社会作りたいなとか、なんか誰もが自分らしく生きられる社会っていいよねって思ってる、みたいな。なんかそういう蓄積をすごく感じてですね、あ、そうか、みたいな。まあ、私が就活生の時に朝日新聞社にこう魅力を感じた側面っていうのは、その時はコンテンツ、まあ、当時は新聞紙面でしか感じることができなかったことっていうのは、実は総体としてっていうか、会社全体で大事にしてんだなっていうことに気づけたのが、この、社会人人生の中でこの 2,3 年は大きい発見でありましたね。なんかあチームなんだ、結構ね部署ごとに喧嘩とかしてるイメージあるんですよ正直昔はって言ったら、なんかこう自分が学生の時もなんかあれなんか部署縦割りとかっていう、うん、まあ、実際入って縦割りを感じることもあったし、思ってたけど大事にしてるとか一緒なんだなみたいなっていう気づきがですね、結構これもうん、すごい若い感じの気づきではあるんですけど、すごい感じ。どうですか？
そうですね。なんかこう、なんだろう、朝日新聞社、ちょっといいなと思ってくださる学生さんもそうだし、あとはこう、社員もそうだし、なんかこう、社会課題だったり、こう、もう少し包摂的な社会に対して、仕事を通じてなんかできたらいいなってことを考えてる人は、これは記者職に限らず、多いなと思いますし、その、なんていうのかな、考えてる社会だったり、それを考えてるツールに、報道とかジャーナリズムってキーワードが入る人もいれば入らない人もいるって思っていて、例えばビジネス部門でも、ビジネスとして、稼ぎ手として、ジャーナリズムだったり報道を支えたいって思ってる社員ももちろんいますし、全然関係ないところで自分のサービス、プロダクトを通じて、例えば誰かのきっかけ作りをしたいと思っている人もいたりするし、そういう意味では、こう、なんていうのかな、もちろん会社としてニュース発信が中心の会社ではあるんだけれども、なんていうかまあ、記者が真ん中にいて、それをビジネスと技術で支えている、もちろんそういう側面もあるけれど、っていう会社ではないなっていうのはすごく思いますね。し、私たちさっきからずっとこう、まあ、記者部門で、ビジネス部門で、技術部門でって言ってますけれども、まあ、あくまでそれはこう、まあ、新卒採用の入り口として設けてるだけで、多分、結構これ学生さんによく誤解されるんですけど、会社の中に、なんだ、例えば社長の下に記者部門っていう組織があって、うん、ビジネス部門ってあって、技術部門って組織があるわけじゃないじゃないですか。あくまで、まあ入り口として、そこで最初のキャリアを積んだ人たちがいるわけで、もちろん、それこそ編集局の取材の現場とかには、もちろん記者職で入った人たちが基本的にそこの人たちで構成される職場もある。ビジネスだって、例えば管理の中で、例えば、会社の制度を運用しているところとかだと、基本的にビジネスで管理系でキャリアスタートした人たちが基本的にいる職場っていうのはもちろんある一方で、その3つの、まあ、部門出身の社員が一緒になってごちゃごちゃやってる現場とかたくさんあるじゃないですか。朝日新聞デジタルのところもそうだし。
まあ、まさにポッドキャストとか、ね、今ね、中島さんもいて、うん、いろんな部署がまず、混ざり合ってるところですからね。
そう。こう、社員の話とか聞いてても、だから、つまり、あなた、だから、記者なんでしたっけみたいな人もいたりするし、なんかこう、記者から始めて、ほとんどビジネスみたいな顔をして働いてる人とか、ビジネスから始めたはずなのに、なんか記者なんだかビジネスなんだか技術なんだかよくわかんない仕事をしてる人とかもいっぱいいるし、そういう意味では、いろんな人に、と一緒に肩を並べて仕事ができる現場も増えているなと思いますし、そこで、例えば、今まであんまり私たちも担当じゃない ないのでエンジニアの話とかできてこなかったですけれども、本当に自分の同期で朝デジで働いている同期の話とか聞くと、本当にエンジニアとすごく一緒になって日常的に会話しながら仕事をしてますし、うん、逆にエンジニアも例えばなんだろう、こうビジネス部門の社員から要求をもらって、記者部門から要求をもらって実装するだけではなくて、全然違うところで例えば新聞社のなんだろうな、言語データを使って AI の研究開発している社員とかも全然いたりするし、そこでは本当に報道に、もちろん最終的に報道にフィードバックされてくる成果とかもたくさんあるけれども、その報道を支えよう、守ろうと思って仕事している社員だけでは決してないわけで、そういう意味ではなんかこういろんな人がいろんなところであっちゃこっちゃ楽しくやりつつ、すごく緩やかに遠目で見るというよりも、それぞれに話を聞いてみると、まあなんかどっかで今生きているこの社会というか暮らしを、まあその人によってメイントピックはジェンダーだったり障害だったりエスニックだったり環境だったり様々ですけど、あるはその、なんだろうな、地方格差だったり、情報格差だったり、様々ですけど、なんかこう、もうちょっとマシな方向に、それが間接的だったり、直接的だったり、関わり方も様々だけれど、していきたいなっていうのが、緩やかにいろんな人に話を聞いてくると、共通会として出てくる会社なのかな、というふうに思ってます。
だから、学生さんでも、今多分全く朝日新聞とか新聞とかメディアとかが、その、悩んでる中で選択肢にない人も、もしかしたらその問題関心とかその興味があることっていうのは朝日新聞でもできるかもしれないっていうのが伝わればいいなと思います。
そうですね、かぶりましたね。
で、かぶりましたね。かぶりましたね。なので、そこの、リーチの手段として、ぜひ、朝ポキさんに、
そうですね。
よろしくお願いしたいというか。
だから、今日の話聞いて、もしかしたらね、全然思ってなかったけど、たまたま聞いてた人とかが、ちょっと興味持っていただければ、概要欄に、ホームページのリンクも貼っておきますので、ちょっとそこからね、覗いてもらえればと思います。ということで、お二人ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
はい、ここまで国藤さん、国前さんにお話を伺ってきました。さてですね、今後の具体的な採用活動等々のお知らせと、まずじゃあ国前さんからお願いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。記者部門、記者のお仕事についてちょっと知っていただいて、その面白さ魅力を知ってもらうためのインターンシップをですね、11月12月に2日間で開催をします。でこちら10月12日エントリーシート締め切りになっているので、ぜひ多くの方にご応募いただきたいなと思っています。遠方からお越しいただく方には交通費の方もこちらで用意しますので、ご安心いただけたらなと思います。
はい、続いてビジネス部門については今のところインターンシップの企画はしていないんですけれども、まあここまでこういう人がいる、社会問題に興味のある人がいるとか散々言ってきましたが、本当かいなというところをぜひ知っていただきたいなと思いますので、現場の社員と一緒にこう座談会的なイベントを企画しています。また技術部門では、実際にこう技術って言ってもどういう仕事があるのって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ハッカソンだったりワンデーの仕事体験といったようなイベントを準備しています。こちら記者部門の冬インターンと一緒に、朝日新聞のマイページ、先ほどお話してた子ですね、性別回答が2位になりましたというページでご案内していますので、うん、ちょっと興味のある方は、ね、登録のお手間かけて恐縮ですけれども、ぜひ確認していただければ嬉しいなというふうに思います。
はい、こちらね、先ほども申し上げましたけれども、概要欄の方に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。改めましてお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。就職活動している皆様、もし就活のねお悩みとか、こんなの聞いてみたいとかあれば、お便りフォームを送れるところがありますので、ご感想とともに送っていただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。